皆さん、こんばんは。ボアノイチ、トゥドゥベン。先ほど2つほどアップしたところですけれども、今日日本は9時39分夜でございます。結構今日は遅くなっちゃいましたね。まあね、道場とか行くともう遅いんで10時12時1時12時とかなっちゃうんですけれども、家にいるときはだいたい8時半に寝るようにはしてるんですけど、今日は土曜日はヨガのクラスがね、夜7時半からあるので、どうしても少し遅くなっちゃうかなという、もうみんなに驚かれるスケジュールなんですけれども、8時半に寝ています。で、私のお母さんたちは、6時半ぐらい、夜6時半ぐらいにもう上に上がって、中国ドラマを、4本ぐらい見てるそうです。10時ぐらいまでだからまあ私の方が寝るのは早いんですけどね。そう、今ねすっごい大雨降ってきました。日本はねなんか台風みたいな大雨です。あれからもまたいろんな、ことを感じていろんなことがあったんですけれども、馬場先生のね、行って、その後何があったっけ、太鼓のね人たちとお昼ランチ食べたりとかしてすごく楽しかったんですけど、でそのあで今日は久しぶりに、私は市川市にあります日の出学園っていうところを卒業してるんですね。小学校から高校までエスカレーター式の学校だったんですけど、そこの同級生たちと会いました。もうほんと全然変わらなくて、で私はもうね、本当にこう人を驚かせる非常識なというか破天荒なというか、ただみんな優しくって、あ、これでもいいんだって思わせてくれた人とは言ってましたけれども、もうとにかく私はね、もうなんていうのかな、生まれながらの自由人なんだなって、みんなから話を聞くと思います。もう私が覚えてないような話をたくさん今日してくれたんだけど、一つ目は、これは私は覚えてるけど、みんなでね映画を見に行きました。これを見ようっていう、有楽町マリオンに見に行って、で他にやってた映画が面白そうだから、私は一人でやっぱりこれ見てきていいかって言って、で後でみんなでお茶しようって待ち合わせて、で結局みんなで見なかったって、一人で見たっていうね、そんなのもあったし、もちろんレストランとかでもあったし、で今日、今日言ってたのは、なんかライブに行ったと、ライブに行った時に、の待ち時間、アーティストが出てくるまでの待ち時間に私がいきなり地べたに座って京樽のお寿司を食べ始めたって言ってましたね。もうさ、ブラジルではさ全然普通なんだよねこれ。まあ映画見に行って一人でっていうのはブラジル人もしないですけど、まあ私はとにかく自由な人というか、協調性のない人というか、それでみんなが許してくれてたこともすごいし、あ、なんかなんなら自分がちょっと違ってたんだって思わせてくれたとか言っててもうね本当にありがたい、ありがたいですね。みんなが私のことをそうやって認めてくれて付き合ってくれてるっていうの、もう変わり者とか、協調性ないとか、もう変な人と言ったら私みたいな、多分ね本気で変な人なんですよ多分ね。それを多分もう小学校から中学校からずっとやってきてたんで、まあ時々ね嫌われる時もありましたけど、 怒られたりとかね。でも、本当にその日の出の友達たちはそれを尊重して笑ってくれる時にっていうのもすごく嬉しいし、だからまあ 今でも続いてるのかなって思うし、まあ私がねとかみんながさ多少、道から外れたとかねいう時だって普通に見守ってくれてるしね。だからっていうか気にしてないし、もう SNS やってる人もほとんどいないし、ソーシャルネットワークとかめっちゃ見てる人全然いないんで、もう本当にまあみんなも個性的だけど、そんな中で私も育ってきて、そうだからこの出来事でその人を判断するとか、まあ私もさ大人になってから友達になった人とかって結構やっちゃう時もあるんだけど、でもそういうのがない、本当に存在自体を肯定してくれてる友達っていうのは必要ですよね。で別にこう押し付けるわけでもなく、本当に尊重し合ってて、嬉しい。もちろん私ワクチン打ってないって言うとみんな何も言わなかったし、本当に嬉しい嬉しい、もう楽しかった今日は、本当にありがたいし嬉しいし、まあ一人はねトルコから来てる、トルコに住んでる子なんで、その子と会えたのもすごく嬉しいし、でなんとリスボンとトルコは3時間だっていう、ドライブが 2日間って近いですよね。車運転しながら行きたいななんてちょっと思っちゃったけど、そんなに近いんだと思って、でも今回はちょっとね、もし行けたらドイツに行きたいなと思ってるんで、まあ、ワクチンの問題がなければドイツに行きたいなと思っています。で、そうそう、ですね、ホジェリオさんのことでちょっとまたありましたね。そういえばそうそう、彼はね結構感情的というなところがあって、こうブーンって切れるじゃないけどとこがあるんですよ。怒っちゃうところがあるんです。私ねそういうところが全然ないんで、まあ大概のことは大したことないし、大概のことは笑って済ませるんで、そんなにこう怒ったりってないんだけど、ホジェリオさんはなんかその私が脈診馬場先生に言われたことっていうのを一緒に笑おうと思ったら、まあ怒っちゃって、そう一緒に笑ってよって思うんだけど、なんかまあいろいろ勘違いしてた、思い込んでたみたいで、私がその馬場先生にホジェリオさんとのことを聞きに行った目的がだと思ったとかね、そんなのもそんなわけないだろうみたいな、私の人生の別にまあ、なんていうのかな、馬場先生が 100% ね合ってるわけでもないし、基本自分で決めるっていうのは思ってるし、なんかそういうのがまだホジェリオさんが私のことを分かってないし、っていうのもあるのかな。だからまあ馬場先生に私がホジェリオさんのことを聞きに行ったら、こう彼はねちょっと浮気っぽいみたいなことをね 言われたんですよね。でまあホジェリオさんの今までの話とか、そんなにね女性と付き合ってきたわけでもないし、ただ別にねプレイボーイだったでも別に私はどっちでもいいんだけど、なんかなんていうのかな、こう外他のところを見てます的なことを言ってて、まあちょっとそれ言われたらドキッとはしますよね。で離れてるしさ今でも、まあ基本彼はね連絡もとってもまめにくれるし、今私とね一緒に住むためにアパート探してくれたりとかさ、すごく努力してくれてるから、全然そんな風には思ってないから、まあ冗談として笑おうと思ったら怒ってたっていうね。そうまあでもオジェリオさんにね私言ったの、私ある時からお母さんとかね近いファミリーでもその感情的になって怒るっていうのをやめたんですよ、ある時からね。で、自分の中で分析したり、もし怒りが湧いてきたら自分の中でこれは何なんだろうって 思って分析したり、はたまた自分に聞いてみたりねして、そう、その怒りっていうのが何なのかっていうのを自分の中でこう解決じゃないけれども、でいろいろねあるんだよ、人のせいにしてたとかさ、疲れてたなとかさ、仕事で、イライラしてたなとか、そういう時にこう怒る種を、こう原因を探して、それが飛び込んできた時にバーンと起こるんですよね、怒りって。そうなの、うん、だから怒りのなっていうのはその人にあるんじゃなくって、その人のせいでもなくって自分の中にあるんだよね、うん、なんかそれを、言いたかったんだけど、でその誰にもねそんな自分の怒りをぶつけたりとかするのは良くないよって言ったの。そしたら本当にホゼリオさんはそれを実はやりたくないって言ってたから、まあまあいいよって私はね言ったんだけれども、そうで、まあ最初はさ、こうだからああだからこういう理由だからってわーって言ってきたんだけど、でも何がそんなにムカつくのかが私は正直分かんなくて、うん、でこんな小さいことで怒るなんて言ったら小さくないって言うんだけど、あのねほとんどのことは小さいんですよ、大したことない。よっぽどね私がホゼリオさんのことを殺そうとしたとか、ものすごい意地悪を言ったとかさ、うん、悪魔のようなことをしたとかだったらあれだけど、全然そんなことないから、なんでそんなことで怒るんだろうっていうのをいろいろ分析すると、まあ多分いろいろイライラしてたとか忙しかったとかなのかなって思ったりします。でもだからといって人に当たっていいっていうのは絶対にないし、もう私は怒る人はもう小さい人と思ってるので、家族だから、パートナーだから何をしてもいい何を言ってもいいっていうのは絶対にすごく小さく弱い人だと思うのね。だからそういうことは絶対私はしちゃいけないと思ってる。だから、うん、怒ることっていうのは別に悪いことじゃないけど、それをぶつけることっていうのはまた別の話だからね。まあ私はやめてくださいって言いましたね。うん。で、これからも言うと思うし、もしそんなにね重なるようだったら、まあ私は一緒にいれないって多分言うと思うし、そう。だからまあそのことについてもちゃんと話したいなと思ってます。で、あの瞑想とかヨガとかね、私もうプラスでそれをやってるから、だからちゃんと自分のこう感情っていうのをきちんとコントロールができるんですよね。我慢するじゃなくってこう流したり、呼吸とともに消化させたりとか、そうそう、そういうのができるからね。だからもうやっぱり20年瞑想しててもこうなんだなってやっぱりまた思って突っ込んでしまうっていう感じだけど、まあ、頑張ってほしいなってすごく思います、うん、だって本当に小さいことだからね。そう、でもなんかまあね、完璧なさパートナーっていうのを別に私も求めてるわけでもないし、優しくて金持ちでっていうふうにはもちろんね、望みは投げてるけど、もちろん全員がそうじゃないし、もうそんなさ、パーフェクトな人なんかいるわけがない。でパートナーシップは本当に勉強だしさ、そうだから一緒にいながらパートナーシップをねこう勉強していくっていうのを私もやりたいし、そうだからまあ一緒にね魂磨いて良くなってったらいいなって思うしね。でホゼリオさん日本に連れてきたいし、日本で一緒に遊びたいし、みんなにも紹介したいしさ、そうそう、そんな感じで、まあまあこのポッドキャストでいろんなことをシェアしてるけど、きっとねこれを聞いてる皆さんも、まあ、パートナーシップでいろいろあったりとか、まあ、はたまたパートナーシップがないなとか思ってたりとか、欲しいなっていう人もいるかもしれないけれども、まあね、何が大事って今の自分自身に集中するのが、まあ一番大事。これにもう尽きる 尽きるから、それさえやってれば、そう、私は頑張って社長にならなきゃ、社長になって何かこう、今私のイメージではヒット商品を出すっていうね、一つ何かね、ブラジルと日本に関係あるもので、なんか混ぜたものでもいいし、そう、それで何か商品を作る、ブラジルのもので日本で製造するとかでもいいかもしれないね、かもいいし、なんかそういうのを仲間と一緒に作るっていうのも面白いなって思ったりしてます。というわけで、まあ私はここで赤裸々にいろいろ話していますけれども、でもこの皆さんが聞いてこう共感してくれたり、あ、そうそうそうって思ってくれたり、勇気になったらいいなと思っています。それではまたね、バイバイ。